鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
早いですね。11月になりましてですね、今年も残すところあと2ヶ月と、なんて参りましたが、皆様いかがお過ごしでございましょうかね。あっという間に終わっちゃいますよ、今年もね。いや、なんか11月って突然ですけど、私ケンタッキーフライドチキンがすごく好きなんです。とても大好物でございましてですね、なんか11月はもう創業記念がなんかあるそうで、創業記念なのかな、なんかそのとにかくこうセールをなんかやってるので、でこうケンタッキーを口にすることが多数ありまして、まあ、その中に流れのいきさつで、創業者のカーネル・サンダース氏のですね、人生をちらっとこう 見たんですよ、そのなんか資料で。すごいですね。いや、もうすごいなと思って、ちょっとまあここで話してどうなんだろうと思うんですけど、ちょっと紹介させていただきたいなと思って。もちろん有名な話なんでね、皆さんもとてもご存知だとは思いますけどですね、知らない方もいらっしゃるかと思うので、ぜひちょっと簡単にですけどね、ちょっと感情をざっくりと、そのカーネル・サンダース氏の人生みたいなのを、ね、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、1890年生まれなんです、ね、で5歳の時にお父さんが亡くなってしまって、もう母子家庭になってしまったそうなんですよ。それでお母さんが一人、お母さん一人で子供さんに3人かなが育てるって一生懸命頑張ってたんですけど、まあ、家計を助けなきゃってことで、10歳の時からもうすでに農場で働き出す。もうすごいですよね、この時点で。10歳の時に農場で働き出すんですけど、まあ、やっぱりまだ10歳だったからっていうのもあるのか、なんか最初に働いた農場は1ヶ月でこうクビになっちゃうそうなんです。1ヶ月で。で、その時にお母さんに、まあ、仕事っていうのは一生最善をベストを尽くさなきゃダメなのよみたいなことを、まあ、こう教えられて諭されてですね、でそこでなんかこう後のこの仕事に対する向き合い方のこうベースになったみたいなことが後から言われてるんですけど、それでそこからなんですか、転々と仕事をこうすごい40回ぐらいこう転職してるそうなんですよ。すごいですね。履歴書だってもうすごいこと、もうなんか3枚ぐらいいっちゃいそうな、いろんな仕事をですね、ついたり転職したり失業したりこう繰り返して、なんかその法律の勉強とかしてたらしいんですけど、なんかそういうのもいろんな仕事をまあやりながらですね、まあ、ついに39歳の時にはガソリンスタンド、30代後半でガソリンスタンドを経営するんですけど、そこはなんか世界恐慌とかの影響でなんか一回潰れちゃうそうなんですね。でもそのガソリンスタンドを一生懸命働いてたんで、真面目に働いてたんで、その見てる人は見てる別の人が、うちのガソリンスタンドを経営してよって、また別のガソリンスタンドを経営することになるんです。この40歳ぐらいの時、それが40歳です。今の僕ぐらいですよ。その時にガソリンスタンドを経営してて、なんかそのそのカーネル・サンダースのそのモットーというか、モットーはなんかできることは全てやる、でやるなら最善を尽くす、で、まあ、自分よりも前に他人に奉仕をしようっていう、そういうこう信念があって仕事を してたそうなんです。まあ、笑顔のために働くんだ、笑顔の人の笑顔のためにって。でトラックのうんちゃんがこうよくガソリンスタンドに来てたみたいで、で、まあ、うんちゃんの要望もあったそうなんですけど、そのカーネルも自分の子供がこう自分のチキンを喜んでくれてたから、うんちゃんにもそのチキンを食べてもらいたいみたいな感じで、そのガソリンスタンドの一角に6席のちっちゃなレストランをこう作ったそうなんです、スタンドに。でその特にチキン振る舞ったチキンがもう大好評で、もうすごい好評になって、でそのままその好評すぎてお店作っちゃう。でカーネル・サンダースのそのチキンが売りのお店がこう作るのがこう今あるケンタッキーのこう元になってそうなんですけど、ただそのもうお店もなんか49歳かな、なんか時に火事でなくなっちゃうとか言って、なんかすごい何回もその潰れてるっていうか、もうあ積んだって積んだっていう状態になってるのに、そこからこう次この店作ってみたいな、このその V 字飛行みたいなところがすごいなって思いますよね。まず でその火事になってお店なくなっちゃったそうなんですけど、でそこで何て言うの、その友達がそのフライドチキンの、あ、その49歳でお店潰れたけど、またその2年後ぐらいにそのまた店作り直してるんですよ。それ新しく復活して50歳ぐらいでまた店作っていくんですけど、でなんかそれもなんか、なんだろう、国道沿いにお店を作ってたそうなんですけど、でその新しい道路ができちゃって、その国道に車が全然来なくなって、なんか60歳ぐらいの時にそのお店潰れちゃうみたいな、あ、積んだみたいな、また積んだって言うんですけど、だけどそのなんかそれも支援してくれる、やっぱりね、真面目にこう人のために、人のために一生懸命働いてた人ですから、あの知り合いの人がその君のフライドチキンの作り売ってあげるよこっちでみたいな、でその作り方を教えて、その売れたチキンをの1個いくらでみたいな感じで、いわゆる世界初のフランチャイズの始まりですみたいな、なんかそれが元だったそうなんですけど、でもやっぱり広めるっつっても、なんかなかなかそうね、今のネットでバズったみたいな感じで一気にわーっていくわけじゃないんで、なんかカーネルさんなんです、65歳ぐらいの時になんか車でその圧力鍋とフライドチキンを積んで、なんか1000件以上こう飛び込み営業してたみたいな。65歳で飛び込み営業とかもう半端じゃないですよね。すげえメンタルだと、すげえメンタルですよね。それでそうやってちょっとずつ広めてって、もう断られても断られても、こうなんか絶対いいですからってこうやって広げてって、なんか広がってったっていう話なんですけど、すごいなと思って、やっぱりこうその偉人でも簡単に成功してるわけじゃなくて、なんかその人のね笑顔のために働くっていうのと、そのなんですか、その自分の信念のために一生懸命この情熱を注いでたっていうところがですね、大変私心打たれましてですね、あ、俺まだまだだな頑張らなきゃなっていうふうに思いましてですね、すぐ簡単に紹介させてもらったんで、あの記事のネットとかにいっぱい出てると思うんで、詳しくはそっち見ていただけると分かると思うんですけど、あのそういうふうにカーネルに勇気づけられたとすごいですよね。お腹も満たされて、も心も満たしてもらって、やっぱすげえなって、思った今日この頃でございました。大変長くなりまして今回すみません、皆さんも素敵な日々を、お過ごしください。ケンタッキー食べてくださいどうも鈴木智和でした。ありがとうございました。泣いてばかりいた日々なら今日で終わりさ、さよならしよう。積み重なったその迷いも今日で終わりさ、さよならしよう。いつだってひたむきで凛としているような、必要はないんじゃないか、弱さを見せて笑った。世界を変えてゆく。疑ってるその気持ちも今日で終わりさ、さよならしよう。でも持てる不安も今日で終わりさ、さよならしよう。いつだって太陽は雲に隠れるだけ、消えてしまうわけじゃないんだ、光はせすから。
私は何よりも優しく、笑顔の時は何よりも明るく、ほら小さな愛がこの世界を変えてゆく。輝いた明日を信じていた近頃じゃ、どんな薬よりも効くって言われてる。笑った君は何よりも素敵だ、笑顔の君は何よりも綺麗、ほら小さな愛がこの世界を変えてゆく。ほら小さな愛がこの世界を変えてゆく。